ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日もね、昭和のおじさんのトークをしちゃいます。今ね、もう手帳つってもあんま手帳を持つ人も少ないのかな。今ね、みんな携帯でやるじゃないですか、すべてね。僕らの時代ね、電子手帳っていうのがあったんですよ。これがね、すごい、これを持ってるとなんかこう仕事のできるやつみたいな、ちょっとそういう風潮があって、高いんですよね。それ1個ね、買うとね、やっぱね 4,5 万ぐらいするのかな、当時だと。それ結局ね、今のね携帯でスケジュールを入れたりとか電話帳を入れるとか、まあそんな感じですね。それに電話の機能がついてないみたいな、まあそれもモノクロだったり、最初の頃は。で、だんだんカラーとかになったんだけど、まあ、こんなちっちゃいペンがついてて、それでこう手書きができますなんで、まあ今は本当に当たり前にできているようなことが、当時はもうすごい画期的で、まあそのね、電子手帳買うのにボーナス使ったりとか、ね、その、クレジットで買ったりとかいろいろしたんだけど、そのね、電子手帳っていうのがね、やっぱりね、今思うとね、まあすごい重いんですよね。今の携帯なんかより全然重くて、使えるものもね、なんかね、辞書を入れるのもまたなんかお金払って買って、なんかこんなカードみたいなの挿して使うみたいな、そういう時代だったから、今ってもうそれが一つこの携帯で全部できちゃうじゃないですか。でね、なんかその電子手帳を持ってこうね、なんかマネージャーのスケジュール管理みたいなのね、これでやったらね、ちょっとすごいなんかできるマネージャーじゃないかみたいなやった時代があるんだけど、結局入れるのがあまりにもね、今と違ってめんどくさすぎて、結局ね、買うんだけど、もう3ヶ月ぐらいでもう放置してるみたいな、そんな感じだったんですね。でね、だんだんね、なんかね、なんだろう、それにね、こうね、昔ね、ファックスが送れるみたいな機械があって、まあ、そのまたアダプターみたいなの買うんですよ。そうするとなんかね、あのね、電話機ね、当時まだこう今と違ってアナログな時代だから、電話機の受話器にこうつけるようなね、蓋みたいのがあって、受話器丸いこうね、こうやって聞くじゃないですか、耳と。今あんま知らないかもしれないけど、耳と口のところにこうね、こう長いあれがあって、こう穴があってみたいな感じで、こう手に持って話すみたいな、そこのね、あのいわゆる口のところにこうくっつけると、まあ、そこから音が流れて、そこにね、あのね、ファックスでね、なんか変な音するじゃないですか。あれがね、流れるんですよ。そうすると、それで、その電子手帳からファックスが送れるなんて、当時はね、あまりにも画期的だったんだけど、もうそのね、やること自体がね、手間がかかって、なんか時間もかかるんで、内容としてはね、すごくね、良かったんだけど、結局、そこまでして送る必要ないだろうっていう話になって、そうなんですよ、本当に、ね、で今なんかほら、だってもうコンビニとかで送れちゃうじゃないですか、ファックスなんて。で別に自宅になくても、今なんかもう全然そういう時代じゃないですか。当時はね、そのファックス買う、家で買う自体も大変だし、それをこう外へ持ち出して仕事場から送りなんてできるなんて、最初の頃渡辺さんすごいねなんて言われたけど、だんだんね、めんどくさくてやらなくなって、結局ね、単なる趣味に終わったっていうね。まあそんなのもやっぱり時代の変化なんですかね。いつの間にかこう電子手帳みたいなのがなくなって、今のね、ああいう携帯電話でまあ全てできちゃうじゃないですか。だからね、当時ね、なんかね、こんなのができたらすごいねってことが、もう本当に10年15年でなっちゃってるから、これから先ね、どうなっちゃうのかね、怖いですね。ね。未来の世界みたいな思ったことが本当に今現実起こって当たり前にやってるから、やっぱそういうね、アナログのね、良さみたいなのもね、あった時代もあるんですけど、まあ今の子たちに話しても全くわからないんですけど、まあ何人かの人というかね、まあ少ない人たちはこの話を聞いても、あったね、あったねって喜んでいる人もいると思うので、まあ僕はあえて話を続けていきますけども、今夜はそんな話をさせていただきました。それではここで一曲お聴きください。プールビットボーイズでオフショア。
海辺に座って
クールビットボーイズでオフショアでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
いつかまた、いつかまた気づいてもらえるなら、今はただ今はただ君の答えを伺いたいんだ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いては、
サルブルのチルスルサルブル。
続いては今月からの新コーナー、アイドルグループソレブルのチルスルソレブルです。
はい、
略してチルソレです
、はい、
1月はソレブルのメンバーが順番に出演してくれています、うん、3回目の今日はこの方。
こんばんは、ソレブルの福田まりなです。よろしくお願いします。
今回はねリモート出演ということでね、う
ん、お願いします。
ソレブルのデビューライブが去年の5月の23日にあって、
はい、
もう半年以上経ったんだけれども、うん、アイドル生活どうですか？楽しめてますか？
そうですね、すごいデビューしてから応援してくださってる方も、このライブをする上で途中からファンになってくれた方もたくさんいらっしゃって、すごいみんなと楽しく活動させていただいてます。
そっか、うん、もうでもアイドルはこういつ頃からなりたいと思ってたの？
そうですね、アイドルはやっぱ自分は歌って踊ることを結構もうずっとやってきていて、
うん、
それを活かせる場所ってやっぱ歌って踊るアイドルかなって思って、うん、結構ちっちゃい時からなりたいなって憧れてました。
あ、一番最初に憧れたアイドルというか アイドルをこう好きになったきっかけになったようなグループはあったの？
そうですね、もともとは結構かっこいい人たちをこう憧れてたんですけど、
うん、
中学生の時に乃木坂46さんを見て、
うん、
すごい素敵だって思って私もなりたいって思ったのがきっかけかなって思います。
あ、かっこいいっていうのはどういうのがその前は好きだったの？
そうですね、結構この安室奈美恵さんとか。
あ、なるほど、
はい、
あ、なんか分かった、うん、そのかっこいいっていう、うん、
はい、
そっか。今アーティスト写真が手元にあるんですけど、あの、はい、福田さんの全体的な雰囲気が、
はい、
ちょ、大人かっこいい感じですよね。髪型もそう、雰囲気がね、メイクもそうですけど、
うん、
なってますよ。
そんな中身はめちゃくちゃ子供なんですけど。
それがいいんですよ、ギャップがね。
ありがとうございます、
うん、あと今ねちょっとプロフィールを見てるんだけど、
はい、
なんか特技というかね、そういったところで、まあ、ダンスって書いてあって、まあ、これはねこう分かるんだけど、オタ活。
はい、
オタ活っていうのはこれは何を？
そうですね、オタ活は、
うん、
まあ、結構いろんなジャンル好きなんですけど、
うん、
多分一番最初はアニメから入って、なんか小学生の時に友達がすごいアニオタの子がいて、うん、その子の影響で私もアニオタになって、
うん、
今は結構そのアニメ見たり漫画読んだり、あとコスプレイヤーさんが好きだったりっていう感じのオタクです。
なるほどね。
一個じゃなくていろいろっていうことなんですか？
うん、そうですね、いろいろなジャンル。はい、
そう、あともう一つ気になったのが和菓子っていうね、これは
和菓子、
和菓子が好きってことなの、それとも和菓子を作るのが特技ってことなの？
あ、和菓子を食べるのが好きです。
作ってもらおうと思ったんですけど、そっちがいい。
ちょっと作れないんですよね。
でも若いのにね、和菓子が好きっていう ね、
素敵。
結構生クリームとかの甘さよりかは、うん、あんこの甘さとかの方が好きで。
あ、なるほど、ね、
なんかおすすめありますか？今ちょっと気になるものとか。
おすすめは、そうですね、うん、私結構よくスーパーとかで買ってるんですけど。
あ、山崎の。
あ、そうです、そうです、
うん、何メーカー限定してんの？
結構スーパーとかに売ってるなんか吹雪まんって書かれてるやつがあって、中身がほとんどあんこみたいな。
わかる、粒あんで、
あ、わかりますか？
で皮が薄くてちょっと薄けてあんこが見えてるやつ。
そうです、そうです、
白い、
それが。
お、
そうなんですよ。
美味しいよね。
なるほど。
好きです。
こしあんより粒あん派。
ああ、いや、でもどっちも好きですね。
だって和菓子が好きなんですから。
まあ、そうか、
白あんも好きですよね。
はい、うん、そうですね。
うん、なるほどね。うん、まあソレブルをね、まあ、始めて、まあ、半年以上ちょっと経ったんだけれども、今後の目標としては、はい、もういわゆるグループの目標と、あと自分個人の目標とかあるかな。
そうですね、やっぱグループとしてはもっとやっぱ大きな存在になっていきたいなっていうところで、うん、今よりももっと大きなステージでみんなで立ちたいねっていうのはよく言ってますね、
うん、
やっぱりそのもっとソレブルを知っていただくために SNS とかの発信をもっとしたいなって思うのと、あとやっぱライブ配信とかももっと進んでやっていきたいなっていう気持ちがありますね。
うん、うん、歌うまいよね。
あ、いや、本当ですか。
うん、
あ、そうなん
だ。そう、メンバーの中でね、うん、なんかこう、彼女がすごくこう歌うまいなと思ってたんだけど。
そんな。
やったね。
ありがとうございます。
やったね。
いや、なんかね、もっとそういうところもね、なんかこう見てもらえるといいなと思うしね。うん。うん、
ですね、
うん、じゃあここでね、ソレブルの曲を1曲聴かせてください。
はい、それではソレブルから私たちの新曲未来センスを聴きください。どうぞ。
レブルで未来センスでした、
はい、
この曲リズミックのボーカルのウッチーが作って、
そうなんですよ、はい、ソレブルの曲は全曲そうです、はい、
あ、じゃあ
そうですね、
ソレブルの色に染まってまたちょっと変わってきてるわけですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、あのそういえばマリナちゃん今月誕生日だったんだよね。
あ、そうです、
あ、おめでとうございました。
ありがとうございますまさかそんな言っていただけるとは。
いやいや、
1月5日いちごの日だ。
あ、そうなんですよ、いちごの日で、はい
ね、
はい、今月は私とあともう一人メンバーの延命舞ちゃんもお誕生日なので、うん、2人の合同の生誕祭を2月4日にさせていただきます。ソレブルとしてはグループでは3度目となる生誕祭なんですけど、合同の生誕祭っていうのは私と舞ちゃんで初めてなので、いろんなことをね今2人で考えて企画してるので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。お願いします。
2月4日土曜日、渋谷クラブクロールで生誕祭ライブ、そしてデビュー1周年ワンマンライブは4月の22日渋谷のダイブでもあるということなどで盛りだくさんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
詳しい情報はソレブルのホームページをご覧ください。
ありがとうございます、うん、
チルスルソレブルメンバーに順番に出演していただいています。今回は福田まりなさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出すような、晴天の中で
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください、
ね、なんか最近ハマってるお店とかありますか。
もう大戸屋
もう直接的な名前が出ましたね。
大戸屋めっちゃハマってるんですよ。
おー、まあ、わかります。
定食って、うん、よくないですか。なんかあったかい雰囲気がある
いや定食ってだってもうおっさんはもうだって定食屋とか今定食屋ってないのかな。
あんまないですよね。
なくなったんですかね。
ご飯にお味噌汁におかずみたいな。そうそうそう
そう、あのおばちゃんがやってて、あいやーなんつって大盛りしといたよみたいな、とかいう定食屋さん結構あったんですけどね。
確かに今はなかなか
ね。え、大戸屋行って一人で行くんですか。
いや、もうメンバーみんなで。
メンバーと。
はい。
うわ、目立つね。
目立たないですよ全然。
目立ちますよ。
目立ちますか。
私はだってあのあれですよ、ショッピングセンターみたいなの、はい、ね、モールに入ってるような大戸屋に行くんで、うんうん、見るんですよ。年配の方ばっかりですよ。
あ、本当ですか。
はい、年配か子連れです。
あ、そう、結構なんか一人でいる人もいるし、
うん、そんな若い女の子
4
人組できたら、こんな子たちいんのってなりますけど。
結構若い女性いますよ。
あ、そうですか。
なんか大戸屋はなんか女性に人気なイメージあります。
あ、
どちらかといえば。
じゃあ例えば弥生県はおじさんが好きとか、そういうあれですか。
それありますよね、弥生県大戸屋
あるあるなんだ、うん、
弥生県はまあ男性のなんかご飯も自分でおかわりできたりするじゃないですか、はいはいはいはい、弥生県はもうがっつりみたいな。
あ、そう、弥生県でね、はい、餅のおかわりができればね
出た。
絶対餅なんだけどね。五六個なんだけどね。
五六個食べちゃうから。
そうですか、うん、ね。じゃあ大戸屋でいつも決まりのメニューあるんですか。
なんか今まではお母さんにみたいな、
う
ん、
ありますね。
ありますよね。
あ、すんげえ熱々でくるのね。
そうそうそう
一生冷めねえんじゃねえかってぐらい熱々できて
そうなんです。あれネーミングセンスいいなと思ってずっと頼んでたんですよ。
おうおう、お母さんって響きがいいの。
そう、なんか、あ、お母さんが作ってくれたかもしれないって思いながら
いやいや、裏で おじさん作ってますよ裏でおじさん、そうです、おじさんかおばさんが作って
ます。お母さんが作ってくれてるかもしれない温かさ、
うん、そうですね、
を感じられると思ってずっと食べてたんですけど
そうか、いつもパパが作るからね。
そうですね。
ママの料理が食べたいってことですか。
いや、そうではない。
そうでもない。はい、そうでもないよね。
うん、そうではないんですけど。
でも今最近は何食べるんですか。
最近はサバの竜田揚げ、うん、みたいな。
サバの竜田揚げ。お、いいです。美味しそうだな。
魚食べてますね。
あ、そうですか。
でも私本当に行ったらもうこれっていうのしか頼まないんですよ。
あ、じゃあ毎回決まりの。
そう。なんかいっぱい行くのに、うん、でいっぱいいろんなの食べたいと思うんですけど、
はいはい、わかります。
でも優柔不断すぎて、うん、まあ結局いつものかなみたいな。
あ、わかる。
なっちゃうんですよね。
同じの頼むよね。
同じの頼む。本当それしか頼まない。
スターバックスとかでスターバックスラテ以外って、はい、ほぼ頼まないですよ。
本当ですか。
はい。
いやでもそうなりますよね。 99%
99% ラテ。
いやでもそうなんですよね。
ホットかアイスの違い。
あ、
オンリーですね。
なんでなんですかね。
ねえ、そうか、大戸屋ね、うん。あと好きなそういう外食チェーンみたいなのあります？
え、なんだろう。チェーン店か。
牛丼チェーンとかあるじゃないですか。
牛丼ね。
うん。
牛丼はすき家ですね。
牛丼すき家。
すき家。
なるほど。すき家の牛丼。ね、本当だ。ガーンってなるんですかね、あれね。面白いですよね。あ、そう、すき家も定食あるじゃないですか。
あ、食べない。すき家はもう三種のチーズ牛丼一択。
わかる。
わかります。
わかる。
あれ一択ですよね。
タバスコすげえかけるんですよ。かけないですか。
かけないです。
かけないんだ。
タバスコかけないけど、
ね、あったかなと思ったら今。
タバスコはかけない。紅生姜をいっぱい乗せますね。
わかる。タバスコの後ね。
タバスコは乗せない。
乗せない。そうか。あれ持ち帰りでしてうちであれでビール飲むとうまいですよ。
へ、
う
ん、
タバスコガッとかけて
牛丼にビール。
牛丼ビール、はい、
おじさんだな。おじさんだな。
聞いてる、多分聞いてる人もね、かけるかけるあるあると思って、最後におじさんだなって本当に心の底から言いましたね今ね。いいのいただきましたね。今なんかそういうジングルにしたいぐらいのね、おじさんだなっていうね、いや言われたいなって人いるからね。あ、そうで、え、牛丼にビールおじさんなの。
いや、おじさんですよさすがに。
え、じゃあすき家でビール飲んでる人おじさんですか。
今おじさんですね。
若い子飲まないのかビール。
飲まないですよ、牛丼屋さんで。
牛丼で吉野家で日本酒飲まないですか。
飲まない飲まない。
飲まないですか。吉野家って書いた瓶じゃないや、瓶の日本酒、
はい、見たことないです。そもそもそれ、
あれマジで、
飲むんですか。
吉野家ですよ。
したことない。
吉野家に、すき飲みに。
え、すごい。
松飲み
すごいですね。
私そういう結構あのチェーン展開してるところで飲むの結構好きで、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
え、どこのお店が好きとかあります。よく行くお店とか。
よく行くのはやっぱ餃子の王将ですね。
あ、おじさんだ。
ちょっと待ってください。全王将ファンを敵に回しました。おじさんじゃないですよ。いや、
餃子の王将で飲むのはまあおじさんか。
あ、そうですか。
いや、そりゃそうですよ。
昼間からです。
もうおじさんだ。
今日は何回おじさんって言ったでしょう。ね、そういう感じですけどね。
そうですね。
ね、あ、じゃあ、うん、あとどこ好きですか。
あとどこ好きなんだろう、うん、何行くんだろう、チェーン店。まあ、ファミレスとかも結構行きますけどね。
デニーズですか。
いや、サイズですね。
サイゼリアね。デニーズは私昔高校生の時バイトしました、
ね。あ、そう、デニーズいいですよね。
デニーズ。
デニーズへようこそって言ってくれるん
です。そうです、そうです。私、厨房だったんで、一回も行ったことないんですけど。
行ったことないんだ。
ね、言いたかったですけどね。
いいですよね、あれ言ってくれるの。そうなんですよ。嬉しい。ね、なんか
サイゼリアですか。
サイゼリアですね。
サイズもいいですよね。
いいです。なんか、安いじゃないですか、
う
ん。
そう。
あそこは何でも頼んじゃう、逆に。安いから。
え、高いと頼まないの。
いや、
どういうこと。
安いから、なんか、何でも頼めちゃう気がするんですよ。
うん、うん、うん。
お財布に優しい。
確かにね。しかも おいしいしね。
そうなんですよ
ね。え、こんだけ食べてこの値段みたいな。
そう、そのびっくりさを味わいたくていっぱい頼んじゃうんですよね。
ねえ、ワインもグラスワイン100円とかですしね。飲まないですか。
サイズリアで飲んだことなかなか。
サイズ飲みしないですか。
どこでも飲むんですね、ヨネさん本当に。
だ、おじさんだから。もう言ってくれないから自分で言いましたよ。ねえ、本当にね、皆さんもね、ご飯お腹空いてきたんじゃないですかね。
そうですね、空いてきました
ねえ、うん。ということで、ここらで一曲いきましょう。1月20日はデビットボーイの日ということで、こちらの曲いきましょう。デビットボーイでレッツダンス。
お聴きいただいている曲はデビットボーイさんでレッツダンスです。
どうですか、ゆうちゃんの好きなデビットボーイ。
いやちょっと存じ上げない
デビッドボーイを知らない。
そうですね、存じ上げない、ね、
前にほらセンメリかけたじゃないですか。
はい、しましたね。
戦場のメリークリスマス、
はいはい、
デビッドボーイ、
あそうでしたよねやっぱり
全くピントが来たよね、
う
ん、
そうですよね、戦場のセンメリね、
まあ、センメリ、
うん、
あれからセンメリって言葉使ってます？
いや今初めて使いました
まあ、そんなもんだよ ね、
そうですね、
クリスマスの時期にはね、
うん、
あれが流れるとあセンメリっていう、
まあ、気になっていたんですけどねその話した時、はい、センメリ、
う
ん、
でも忘れてましたねきっとね。
全く忘れてましたね
まあ私の話がねあまり響いてないっていうことでねまあね、あいーちゃんちょっとね知らなかったですけど、まあ、そんな偉大なデビッドボーイの日でした。
はい、ということでデビッドボーイさんでレッツダンスでした。
米と結衣の今夜も胸騒ぎ。まだ見ぬ景色描いてゆこう。真っ白なページに。
米と結衣の今夜も胸騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ今回結衣ちゃんどうでしたかね。
いやお腹が空いちゃう回でしたね。
ねえ、あとはねおじさんおじさん連呼してねゆうちゃんも気持ちよかったんじゃないですか。
いやいや
罵倒するの大好きですもんね。いや
そんなことおじさんを罵倒してるわけじゃないんですよ別に。
えどういうことですか。
ただただ、はい、おじさんだなって思っただけで。
あゆうちゃんの中の
罵倒じゃないです。
おじさんの定義がね、うん、もうそういうチェーン店で飲むのがおじさんっていう定義になったので皆さん気をつけてくださいよ。
そうです。まあでもいいですよ。楽しそうですよね。
いや楽しいですよ。
楽しいと思う。
だ皆さんもライブの前にね、うん、アンタイトルのライブの前にね、そういうところで一杯引っ掛けてから行く人も絶対いますから。もしくは終わった後とか。
そうか、じゃあみんなおじさんだ
でもね、うん、そういう方たちにね
支えられて、ありがたい。
そうですよ
本当に
4人がね4人はどんどん成長していきますからね、
う
ん、
嬉しい、ありがとうございます。これからもね
おじさんラブでお願いします、
はい、おじさん大好き
言いましたね、
はい、
ということでこのコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米と結衣の今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあ結衣ちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですねいよいよ明日1月22日日曜日横浜アリーナ大会が午後3時スタートです。よろしくお願いします。
お願いします。
米と結衣の今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメド米と
アンタイトルの藤沢結衣でした。
また聞いてね。伸ばした手を握り、
一人じゃないから。今夜も村毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。墓場まで
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今回のジーラッシュのゲストはリモートでの出演、大阪在住のバンドアルコサイトでした。
はい、なんか最近ねライブも含めてですけど、うん、いい感じなのでなんか非常に嬉しいですし、やっぱ応援のしがいがありますね、
うん、そうですね、うん、またボーカルの北林さんいつもお電話でねお話しして思うのが誠実ですね。
あ、まあ本当はね、うん、そうじゃないんだけどね。
うっそ、
そういうこと言っちゃいけないよ
まあそういうことにして
まあまあ音楽に対してはものすごくあの真摯にねやってますよ。
またねスタジオにも来てほしいなと思いますね。
そうですね、うん、はい、
皆さん応援よろしくお願いします。まさにこの曲がそうですからね。
そうですね、はい、
さあロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。番組のホームページからはこの放送が繰り返しお聞きいただけるようになっています。1年くらい先までね聞けるようになってますので、ね、
相当ね、うん、バックナンバー聞けますからね。
そうなんですよ、容量をアップいたしました消さないで済むようになりました、うん、ぜひチェックお願いします
よろしくお願いします。
それでは今日ゲストで出演してくれたアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト武美と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週
ロックラッシュ。
ッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は